おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。ロボットたちは今 GPT-2 時代というニュースです。
これはですね、サンフランシスコで開かれたロボット会議での話なんです。スタンフォード大学のチェルシー・フィン氏がロボット分野は2019年の GPT-2 時代に似ていると発言したんですよ。
え、そうなんですか？ GPT-2 ってそんなに特別な時代だったんですか？
そうなんですよ。あの頃の言語 AI はまだ発展途上だったんです。でもそこから一気に成長しました。ロボット業界も今同じような転換点を待っている。そういう例えなんですね。
ああ、そういうことなんですね。会議ではどんなデモがあったんですか？
フィジカルインテリジェンス社の信託モデルが洗濯物を畳む作業なんかをそのままこなしていたそうです。ロボットアームがラテを作るデモもあって、聴衆が拍手していたんですよ。
わあ、ラテまで作れるんですね。でも配線整理とか野菜切りって人間からすると簡単そうに見えますけど。
そこがまだ苦戦中なんです。動きも遅くて、ミルクの泡立ては結局人力だったそうですよ。特定の作業に特化せず、何でもこなせる汎用モデルにはまだ数年かかると見られています。
面白いですね。でも言語 AI みたいに急に化けることもあるかもしれないですよね。
まさにそこなんですよ。もし特化型から汎用型に移行できたら、製造業やサービス業の自動化がぐっと広がる可能性があるんです。今のうちから動向を追っておく価値はありますね。
続いてのニュースです。AI の上司が従業員をクビにしたって、ちょっと物騒な話ですね。
これはですね、アンドンラボが作った AI エージェント、ルナの話なんです。サンフランシスコの店舗で実際に従業員を解雇したんですよ。
え、そうなんですか？ AI が自分の判断でクビにしちゃったってことですか？
そこが面白いところで、実はグナ自身は最後まで踏み切れなかったんです。運営者があなたのルールではこうなっていますよと指摘して、ようやく決断できたんですよ。
なるほど。ルールはわかっているのに、実行には人の後押しが必要だったんですね。ちょっと人間っぽいというか、優柔不断な感じもしますね。
ええ、まさに。その後、7つのモデルで同じ実験をしたら、性能が高いモデルほど解雇の判断が一貫していたそうです。逆に、性能が低いモデルはためらう傾向が見られたんですよ。
へえ、では採用の方はどうだったんですか？クビにするのとは逆のパターンですよね。
そちらはほぼ全てのモデルが応募者を無批判に受け入れてしまったそうなんです。解雇には慎重なのに採用には甘い、そんな面白い偏りが出たんですよ。
面白いですね。でも会社としてはこういう重い判断を AI に任せていいのか不安になりますね。
そうなんです。ですから AI に判断の根拠を示させて、人間が検証できる仕組みを残すことが大事なんですよ。特に採用みたいに甘くなりがちな場面では、人の目でレビューする体制を残しておくべきですね。
さて、お次はアリババの決算ニュースです。AI でかなり稼いでいるみたいですね。
そうなんです。CEO、エディ・ウー氏が発表したんですが、AI 関連の ARR、つまり、年間経常収益が今四半期には100億ドルに達する見込みなんですよ。
100億ドルってすごい金額ですね。前はどれくらいだったんですか？
前の四半期は73億ドルだったので、 そこから一気に伸びる計算です。AI 関連製品の需要が広がって、アリババ全体の業績を押し上げているみたいですね。
へえ、ARR っていうのは、毎年安定して入ってくる収益のことなんですか？
そうです。サブスクリプションのように、契約が続く限り、毎年入ってくる収益のことなんですよ。この数字が伸びているっていうのは、AI サービスを使い続けるお客さんが増えている証拠なんです。
なるほど。でも、これって私たちには関係ない、遠い国の話にも思えちゃいます。
いえ、実は結構つながっているんです。アリババの勢いは、Amazon やマイクロソフト、Google といった欧米のクラウド大手との競争にも影響してきます。中国の AI 市場全体の元気さを示す指標にもなりますからね。
ああ、そういうことなんですね。クラウドを選ぶ側からすると、選択肢が増えていくってことなんでしょうか。
まさにそこなんですよ。エンジニアやチームのリーダーは、こうした海外の AI サービスの動きを見ながら、自社のクラウド戦略やベンダー選びに生かすといいと思いますね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。飛行機の機内エンタメや Wi-Fi を直す AI の話だそうです。
その通りなんです。パナソニックアビオニクスと AWS が機内エンタメや通信システムを診断する AI を作ったんですよ。ベッドロックやセージメーカーといった AWS のサービスを組み合わせています。自分で考えながら動くタイプの AI を使っているそうです。
おお、飛行機の中で映画が見られなくなったりするあれですよね。ちゃんと原因を調べてくれる AI がいるんですね。
ええ、そうなんですよ。飛行機ごとに機材の組み合わせが違うので、故障の原因を探すのがすごく大変だったそうなんです。これまでは技術者の方が手作業でログを一つ一つ調べていたんですね。
あ、そうなんですね。それはすごく時間がかかりそうですね。
はい、そうなんです。それが今回の AI で数時間かかっていた診断が数分でできるようになったそうなんですよ。しかも、精度を落とさずにです。
わあ、それは知りませんでした。お医者さんの問診に何時間もかかっていたのが、一瞬で終わるみたいなイメージですかね。
まさにそんな感じです。この仕組みは、航空業界だけではなくて、製造業や設備の保守全般にも広がる可能性があるって言われているんですよ。
面白いですね。自分の会社でも繰り返しやっている診断作業があったら見直してみる価値がありそうですね。
そうですね。反復的な作業ほどこういう AI と相性がいいので洗い出してみるのがおすすめです。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。AI が AI にとって一番のお客さんになっているってどういうことなんでしょうか？
ざっくり言うと、オープンルーターっていういろんな AI モデルにつないでくれるサービスのデータなんです。2月6日を境に AI エージェント、つまり自分で判断して動く AI の利用量が人間の利用を上回ったんですよ。
え、そうなんですか？人間より AI の方が使っているってちょっと不思議な感じですね。
エージェントの利用は14倍に増えました。一方で人間の利用は 2.8 倍にとどまっているんです。AI が別の AI サービスを勝手に呼び出して仕事をこなす流れがかなり広がっているってことですね。
14倍って一気に跳ね上がっていますね。それだけ使われたらコストもすごいことになっていそうです。
そこが面白いところなんですが、実は使われている量の7割くらいが安いキャッシュ済みのプロンプトなんです。同じような問いかけを使い回しているイメージですね。ですから、コストの増え方は 利用量ほど急激ではないと見られています。
ああ、そういうことなんですね。使い回しがあるから、いないとお財布に優しいというか。
ええ。まさに。ただ、この流れが続くと、インフラ側も AI 同士の大量のやり取りを前提に、作り直さないといけなくなるんです。キャッシュの使い方やプロンプトの設計を、今のうちから見直しておいた方がいいですね。
最後のニュースです。AI を活用している企業さんには、気になる話題かもしれません。
そうですね。Amazon Bedrock という AI サービスで、コストを減らす新しい方法が紹介されているんです。
あ、そうなんですね。コストを減らすって、具体的にはどういうことなんですか？
まず、LAG っていう仕組みを説明しますね。質問に関係する文章を検索して、それを AI に読ませてから答えを作らせる方法なんです。ただ、検索結果に関係ない文章まで混じっていると、それも全部 AI に渡すことになってしまうんですよ。
ああ、そういうことなんですね。それって無駄な作業をさせちゃっているってことですか？
まさに、そこなんですよ。例えば、大量の資料を渡して、この中から必要な部分だけ読んで、と頼むより、先に誰かが不要な資料を抜いておいた方が効率いいですよね。それと同じ発想で、まず小さいモデルに文章を絞り込ませてから、大きいモデルに渡すんです。
ああ、そういうことなんですね。先に整理してくれる係がいるみたいな感じですね。それで答えの質は落ちたはないんですか？
そこがいいところで、回答の品質は保ったまま、コストだけ抑えられるそうです。関係ない文章を減らすことで、AI に渡す情報量、つまり入力トークン数が減って、処理コストを最適化できるんですね。
面白いですね。これって AI を本格的に使っている企業さんは、すぐ試した方がいいんですか？
ええ。まずは自社でどれくらいトークン数がかかっているのか、コストを計測してみるのがおすすめです。効果が出そうなところから少しずつ取り入れていくといいと思いますよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。